ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。今日から趣がちょっと変わりまして、もちろん基本はですね、誠実革命なんですよ。誠実がなければね、本当に嫌な気分になりますからね。もちろん日本も発展しないけど、それだけじゃなく、我々の生活が嫌になりますからね。やっぱり嘘をつかれたりね、裏切られたりするってことは、まあ、人生でも悲しいことですし、気分も悪くなりますしね。ですから、まあ、誠実であるってことは本当に我々の人生の宝ですよね。安心してお付き合いして相手も必ず誠実であり、恩義もちゃんと感じね。まあ、かわいそうな人はみんなで助けようと、まあ、いうような社会にね、笑い絶えない社会に住みたいもんですね。で、今日はちょっと持ち越しのやつなんですが、まあ、あるコメントで、私が何の専門家かと今言うことがありましたんで、それは昨日お答えしたんですけど、まあ、僕はあれやこれやってるんで何が専門かって言われると困るって話なんですが、今日はですね、実は専門というのは学問的にどう考えられてるかっていうことなんで、すっごいめんどくさいんですよ。で、概念的なんですね。だけど学問はそういうことをギリギリ議論することによってですね、前の方に進んでいくわけですから、今日はものすごいややこしいと。ややこしいのを聞きたくないと言うんであれば、まあ眠ってていただいていいんじゃないかと思いますが、ここでは専門家というのを、これはヨーロッパでも大体統一しております。アメリカでも統一してますね。ですからアメリカ、ヨーロッパ、日本は大体この専門というものについて、まあ、英語ですとプロフェッショナルとかね、プロとかね、それからいろんな制度もあるんですよ。チャーター団とかとかね、まあいろんなその制度もあるんですね。そういったものを全部、それからドイツのギルドなんかもある程度そうなんですね。まあ、そういったものを全部大体統合しますと、今日お話しするような内容になるんですね。ちょっとこれは3つ、軸を示しております。もうこの軸はもう無限にあるんですけど、ここでは正義っていうのと、命っていうのと、知っていうですね、このものですね。まあ、人間社会には正義というものがある。この正義の専門家ってのは何だと。それから命っていうのがある。まあこれはまあ医療とかそういうものですね。それから知は科学とか、まあその他いろいろありますね。哲学もそうですけど。そこの3つだけ一応取り上げましてね。専門家というのがどういう定義かということをお話しておきますが、まあ最初に命を、正義を言いますとね。正義は社会がどういうふうに反応するかっていうことを専門家がそれを裁くっていうかね。まあそういうもんなんですね。そうすると、ある事件があると。専門家はそれを裁きますから、一応裁く人、裁判官なんですね。で、裁判官が裁くときに、やっぱり基準がいりますよ。これは一応罪であるとか、有罪であるとか、無罪であるとか、いうふうに決めますね。正義に基る。正義に反することは決めとかなきゃいけませんね。それは法学者がですね、この法学者は学者として議論して、そして正義っていうのがどうかと考えるわけですね。この原案に基づいて、通常は国会みたいなところがですね、法律で正義を決めるっていうのがあるんですね。まあ、それ以外に、法学者以外に正義の場合は、例えば、宗教家みたいなのもありましてね。それで、この宗教家は宗教のそのグループの中だけなんですけども、まあ、その中で、例えば、なんとか会議なんてあってですね、それでこう、その宗教の中の正義を決める場合もあります。まあ、一般的に一番いい例は、正義に社会正義。社会が正義。日本の社会がこれを正義とすると言うと、殺人はダメだと。正義じゃない。人のものを盗むのもダメだと。詐欺もダメだと。まあこういうこととかを決めるわけですね。民法とか刑法とかそういうのですね。それでそれを法律にしたことが大切なんです。法律にすることが大切なんです。それを裁判官がその法律に基づいて事件を裁きますね。それで社会にこれが正義だってことを見せるわけですね。そうしますと、裁判官っていうのは自分で判断しちゃいけないんです。これが難しいことなんですね。専門家っていうのはこの裁判官の列のことを言うんですね。上が学者なんですよ。で、これは、命についてもうちょっと詳しく話しますと、もう一回ここに帰ってきます。命っていうのを守ると。こういう、まあ、決定者と言いますか、社会の要求って言いますか、それありますね。それに対して医学者が命を守る方法を研究します。ですね。それがこう決まったら、この間に学会みたいなのがあるんですね。医学会とか、厚生労働省とか、そういう機関がありましてね。そこがこう、 それを法律化したり、基準化したりするんですね。それに基づいて医者が、治療をします、患者に対して。社会はここは患者ですね。命が危ないと。まあ、言ったら、それを治療すると、こうなりますね。そうしますと、医師はですね、医学者が決めて、それがなんか厚生労働省とか、いろいろ学会、医学会とか、そういうとこが議論したものをやるしかできないんですね。医者が独自に自分で治療法を開発したり、やったりすることはできない。それ罰されるんですね。つまり専門家には制限がありまして、社会が容認したものという制限があります。したがって、例えば一例を挙げますとね、皆さんわかりやすいと思いますが、安楽死の研究は学者である医学者はやっていいんです。まあ実際には今、地球上ではオランダがね、安楽死は法律的に合法ですね。しかし日本では違法です。ですから、安楽死という一つの、これ治療かなんかわかりませんけど、そういった医学の手法がありますとね、それに対して、合法である場合と違法である場合とありますから、学者ってのはそれは自由で、研究したって構わないんです。全然。そうしないと、安楽死の方法がまずできませんから、議論になりませんね。ですから、医師は安楽死の研究ができます。人をその時に安楽死で殺したらいいかっていうのは違うんですけどね。あくまでも社会に対しては専門家が力を持っている。だから医療は医師しかできません。日本の場合の医師は安楽死ができません。だけどオランダの医師はね、ある条件が満たせば、耐えられないほどの苦痛があるとかね、いろいろ制限があるんですけども、そういった場合は、オランダの場合は安楽死が認められております。だから医師は安楽死という治療方法を実施することができます。これでよくわかりますよね。つまり、医師は自分で考えて治療はできないんです。医師法に基づき、例えば医学会の治療方法に基づき、厚生労働省の指針に基づいて医療をするってことになりますね。それで患者さんに対するんです。そうしないと患者さんも不安でしょうがないんですよ。あるところに行ったら、ね、医者にね、ちょっと今日は頭が痛いんですけどって言ったら医者がね、変な考えの医者がいてね、あ、そうですか。それ右手切りましょうなんて言われてね、いや、先生、私、右手が腐ってるんじゃなくて、頭が痛いって言ってるんで、風邪かなんかだと思うんですけど、いやいや、それはね、右手を切れば簡単に治りますよ。こう言われてね、それはすごく困るわけですよ。ですから、この専門家っていう本当の意味ですよ。学問における本当の意味は、学者は専門家じゃないんです。学者は学者というグループなんですよ。ほんで、専門家が専門家というグループなんですね。これがプロっていうもんなんです。だからプロには行動に大きな制限がかかるんですね。先ほどのところに戻ると、裁判官は法律以外のことは判決をできません。裁判官が法律で書いてないことを判決はたまらないんですよ。ね。刑法に書いて、刑法何条に基づけばって言ってくれなきゃいけないんですね。それをね、裁判官が、そいつ嫌いだから、もうこれは死刑だなんて言われると困っちゃうんですね。それに類することは実はあるんですよ。まあ、こう、引きの例を言いますとね。下の人がタバコを吸ったと。で、上の人が病気になったと。裁判官が勝手にね、下の人を罰したんですよ。これは違法なんですね。で、おまけに、それはもう一つ違法があって、その時に被害者が出した、医者が書いた診断書が嘘の診断書だったっていうこともあるんですけどね。つまりまあ、きちっとした社会的合意に基づいて行動するのが、実は専門家なんです。だから、通常に言う専門家というのと違うんですね。武田はなんか物理の専門家だっていうのはこれ学者のことを言ってんであって本当の意味での専門家じゃないんですね。ですから社会に言うときには社会と対する学者は社会と対しちゃいけないんですよ。なんで社会と対しちゃいけないかというと法学者でもいろんな考えの法学者がいるわけですね。憲法で軍備を持てるという人もいるし軍備を持てないという人もいると。で、それをどうするかっていうことなんですね。医者もそうで安楽死の研究をしてもしなくてもいいんです。これは知というものは人間に必要ですね。ここには正義とか、それから命とか知とかいう人間の社会に必要なもの。これに対して専門家がいるわけですね。法学者だとか、医学者だとか、科学者っていうのがいるわけですね。これは専門家ではないんです。専門家はその下ですね。例えば、知を学ぶ人に対して伝えるのは、これ教師なんですよ。だから、僕は大学で講義するときは、昨日ね、僕は大学で講義するときは、学説は言いませんよと。私の考えは言いません。というのは、私は科学者と教師と 兼任してんですね。ですから私が研究するときは私は科学者として研究しますから、いろんなことを研究できるわけですね。学問の自由がある。ところが教師は学問の自由はありません。その科学者たちが一生懸命研究して、それで地球は太陽の周りを回っているというのが確定したら、それを学ぶ人に伝えるっていうことができるっていうこと。その代わりに権限もあります。教師はですね、学ぶ人、つまり生徒とか児童を採点したりするんですよ。80点とか。あれ、専門家だから採点ができるんです。つまり裁判官は判決ができますね。それから医師は治療します。注射を打ったりしますね。医師はこの注射ってのはものすごく面白い作業なんですよ。あれ障害なんですよ。だから医師じゃなければ注射をしたら障害罪になるんです。ところが医師は人の皮膚に穴開けても障害罪にならない。それはなぜかったら、この専門家というものが持つ社会的な認めてもらってるものがあるんですね。ですから教師は、生徒とか学生に対して採点をすることができるんですね。で、ところがそういうことなので制限がありますね。必ず法律だとか、そのグループにおける合意事項とか定説だとか。だから私が定説なのはそれなんですね。ちょうど法律と一緒ですよ。裁判官が法律に従う、医学者が治療方法の決定に従う、それで教師は学会の定説に従わなきゃいけないんですね。それは下に事件とか患者とか学ぶ人がいるってね、それに対して強制力を持つからなんです。だからもう一つ条件があるんです。これは非常に難しい条件で、まあ、七面倒くさいことになるんですが、実は専門家には上司がいちゃいけないんですよ。命令者がいちゃいけないんです。命令者が専門家の上にいると、これ成立しないんですね。例えば裁判官の上に大臣がいて、法務大臣は裁判官には影響を及ぼせません。及ぼしてる例もあるけど、それは違反です。ね。裁判官は自分の心と専門性でもって判断する。それだけなんです。上司いちゃいけません。医師もそうですね。委員に理事長がいても、理事長がその委員に勤務してる医師に、この患者には注射をしなさいとか、こっちの方がお金が儲かる、この薬を使いなさいと言えません。医療に関しては医師の独立性が必要です。これは専門家の独立性なんですね。で、教師もそうですね。これはすごく思いますけど、校長先生が教師にこれを教えなさいと言っちゃいけないんです。ですから、現在小学校や中学校で行われている学習指導要項というのは強制力を持ってはいけないんです。あくまでも参考書なんですよ。あくまでも教師が何を教えようかなと迷うときに、まあ学習指導要項を見て参考にするってことはできますが、しかしそれは参考にとどまりますね。これはまあ、ここについてはやっぱりアメリカの方が論理的に社会が運用されているので、先生、文部省ってのはありませんしね。もちろん。学習指導要項なんかもちろんありません。教師は自分の学識と教育に対する信念、それから教育団体における制限、こういうものに考えて自分で生徒、子供たちに教えるものを決めるわけですね。校長先生が指導したり、学習指導要項に従うってことは、この専門家としてはできません。それをもし教師がやったらね、やったら採点はできません。子供たちに対する採点という強制力を持つものはできませんね。これがプロというものなんです。それでこのプロっていうのはこの3つばかりじゃなくて、例えば建築士。まあ日本の建築士は今、プロじゃないんですけど、専門家じゃないんですけど、本当は一級建築士ってのはこれプロなんですね。ですから、一級建築士の指導者ってのはいないんですね。それから、よく日本で間違ってますので、家を建てる人に指導する、家の建てる人の希望を聞くんですね、あの建築士は、日本の。だけど、これはプロじゃなくなっちゃったからなんですね。昔は日本の棟梁っていうのはプロだったんですよ。ですから、家を建ててくれと言われたら家を建てるんです。家の間取りは棟梁が決めるんですね。材料も棟梁が決めるんです。現在はそこにこう、建築会社みたいなのが入っちゃってですね。それで瓦はどうすんのとか、窓はどうすんですかってこうやるんですね。これはね、本当は建築士じゃないんです。ですから日本の場合はですね、まあアメリカ大体建築士があの大きな国で2万人か3万人ぐらいなんですよ。ところが日本はね、25万人とか26万人とかいますね。これは日本はすでに建築士がプロじゃなくなっちゃったんですね。本当は逆になったんですね。昔19世紀の頃は、日本はプロの建築士、棟梁がいた。で、ところがアメリカとかあまりそこははっきりしてなかった。だけど、それが今では逆転しました。これ明治維新の時に逆転しましたけどね。 それから、本当はですね、お寿司屋さんっていうのは、あれ、一種の料理のプロなんです。あれ、料理のプロだからですね、お寿司屋さんは、ちょっと形が違うんですけども、今はもう、こういうお寿司はいくらってみんな書いてありますからね。だから、注文したものを握りますが、昔はですね、プロの寿司屋つがいたんですよ。プロの寿司屋は、長い修行をして、この専門家ってのはね、長い間修行するっていうのが第一条件。不特定多数に対して奉仕するっていうのが第二番目なんです。この不特定多数に対して奉仕するっていうのが非常に重要なんですね。例えば、お医者さんだったらば、患者さんが誰が来ても治療しなきゃいけないんですよ。長い間自分が訓練したもので選んじゃいけないんです、患者さんを。どうもあなたは顔が気に食わないから帰ってくるなんて医者は言えないんです。来たものは必ず治療せんといかん。黒人は嫌だとか絶対言えないんですね。だから、不特定多数に対して等しくサービスするのが専門家なんです。だから、教師もそうなんですね。誰でも生徒が来たら教えなきゃいけないんですよ。生徒はダメだって言えないんですね。これが専門家の二つの要件なんですね。で、寿司屋はね、いらっしゃいっつってね、客が来るでしょ。握ってくれっていうのがあれ正しいんですよ。正しいっていうか、専門家としての寿司屋っていう面ではね、握ってくれって入ってるんですよ。それどうして何を握るかったらね、今度ね、客の顔を見て、あ、この客は今日お腹減ってるなとか、魚が好きそうだなと思うと、握って、こう、はいって渡すんですね。これが寿司だから、寿司屋っていうのはどっちかと若干専門家寄りなんですよ。希望を言ったら専門家じゃなくなっちゃうんですね。あ、何を握りますか、マグロですかなんつってこうやってやるとね、あといくつ握りますかなんつったら、これは専門家じゃないんですね。あ、だから、これ難しいんですね。それから、タクシーの運転手も昔は専門家だったんです。ですから、タクシーの運転手には行き場所を言うしかできない。名古屋駅に行ってくれ。これいいんですね。そうすると、どの道を通るか、どうやって運転するかっていうのは、全然本当は客は言っちゃいけないんですよ。タクシーの運転手さんが自分の長い間の技量で、不特定多数に対してサービスするんです。ですから、自分が、道を通ったら安全に行って早く行けるなと思ってそれで判断する。人の命に関係することですからね。タクシーの運転手ってかなり高級な専門職なんですね。で、乗車拒否ができないっていうのはね、あれ乗車拒否は罰せられるんですよ、基本的には。あれはどうしかったら、専門家の第二要件ですね。つまり、不特定多数に対してサービスするわけですから。どうも手を挙げてるのが俺の嫌いなやつだとか美人だとかそういうんで止まったり止まんなかったりしちゃいけないんですよね。ですからまあ、専門家の要件というのは、長い間訓練をするってことと、まあ普通はね、資格がいるんです。しかもね。法学者も医学者も科学者も資格いりません。だけども、専門家の裁判官、医師、教師はいずれも資格がいりましてね、司法試験とか、医師試験とか、教師の試験とか、こういったものを通って、国家が認めなきゃいけないんですね。ですから、棟梁なんかは、それでも国家がなくて、昔は仲間で認めてもよかったんですよ。ギルド制度がそうですけども、棟梁になるためには、やっぱり大工の中で了解が必要なんですね。タクシーもやっぱり資格とか、了解が必要なんですね。だから、この専門家っていうのは、まあ、長い間訓練し、不特定多数の人にサービスをし、しかも、普通の場合は資格を持っている。資格の取り方はいろいろあるんですけどね。まあ、大学教授の場合には、文部省の資格じゃなくて、教授会の資格、教授会の承認っていうのがいるんですけどね。まあ、いずれにしてもそういう承認がいる。そして、専門家っていうのは、専門に対して、社会に対して責任を持つわけですね。学者は自由な心でやって、専門家がそれを実施する基礎的なものを作るっていうことなんですね。で、まあ、こういうふうにお話しますと、いわゆる武田は何の専門家だというときに、学者のことを言ってるか専門家のことを言ってるかっていうのもですね、普通は紛れて、むちゃくちゃなんですよ。ね。で、大学の中でもこの本当の意味での専門家という概念が、しっかり分かってる大学教授も少ないですね。だから、衆議院議員とは専門家かっていうとね、これもいろいろ議論が必要なんです。で、ちゃんとした専門家の定義と、それにその人たちの行動が合ってるか、現実にどうか、いうことをちゃんと議論して、その枠内で本当はしっかりと議論すれば、まあ、我々の考えも相当、コメント欄も相当きちっとするんですけどね。まあ日常的な生活ではこんな理屈っぽいことをいちいち頭に入れてね。僕なんか実はこれが頭に入ってるもんですから、人と話が合わないということになりますね。今日はそういうことでちょっとご参考までにお話をいたしました。